この因が必ず因縁かまんなるがゆえに、因縁かまんっていうのはですね、音を出すと聞こえますよね。ね、音を出すということが因じゃないですか。聞こえるということは果じゃないですか。音が。それは二つあるわけじゃないじゃん。因があって果があるわけじゃないですか。こうやってやらいきなり音が出たら音がいきなりある。歩くっていうことが原因。そうすると歩いてる様子がいきなりそこに歩くっていうことでいきなり歩いてる様子が結果として出るというようなことを因縁かまんというじゃん。人間の因果論というのは原因があって結果があるというこれ時間がずれるじゃないですか。だんだん後の時間になるとそういうことが出てくると思ってるじゃないですか。そんなことはないですよ。同時ですよ、因も縁も。満ち足りてますよ。音がしてから聞こえるって言うんだったらずれるじゃん。え？そんなことないじゃん。ありがたいですね。人のそこに介入する余地がないじゃん。自分の何かを音がするときに聞くのに一つも余分なものがその中に入れないようになってる。やってみますよ。何か音がする間に自分の何かを入れて聞こうと思ってやってください。いいですか？できない。これくらい余分なことをしないできちっとした生活を皆さんしてるんじゃない？ずれない。ここに着眼する必要があるじゃないですか。これからそういう立派な生き方のできる人になるんじゃなくて、みんなそういうふうな生き方してるじゃないですか。こうやっただけでみんな本当に見えてるでしょうが、え？しばらくして見えてくるってそんなことない。え？もっとひどいこと言えば、見る前にみんなあるじゃない。聞くっていうことは先に音があるんですよね。え、本当はこういうの面白いですね。これがまず一つじゃない。この因が必ず縁因かまんなるがゆえに、いまだかつて楽不楽の論にあらず、落ちるとか落ちないとか、そうなるとかならないとかいうようなことはないっていうんです。そのように聞けるとか聞けないとか一切ないじゃないですか。うまくいくとかいかないとか、いやおなしそういうふうになってるんでしょ。くらますとかくらまさないとかの道にあらず、はっきりするとかはっきりしないとかというようなことじゃないじゃないかって言ってる。紹介したかどうか知りませんが、東京の方でそのやってる会にですね、2月の2日の日に行ったんですけども、2月の2日の日に行ったら、今日私の誕生日だっていう子がいた。小学校6年の女の子。で、会が終わって9時半くらいかなよ。お師匠さん、聞きたいことがあるんですけど、いいって言うから、どうぞって話した。去年の9月から来てるから、9、10、11、12、1、2、もう6ヶ月になる。 ものすごく面白い。いつも来て聞いて、その人中の一つでこんなこと言ってた。頭がいいとか悪いとかって言うけども、頭がいいとか悪いとか関係なくその通り向かうと見えるねって言ってました。面白いことでしょ、うん、ただその通り聞こえるって、頭がいいとか悪いとか関係ない。学校でそういうことを教えてくれるなって言ってました。初めは親に連れられてきたかと私思ってたから、何お父さんかお母さんが行ってきなってて来たのって言ったら、違うって言った。自分で来てる。でもお母さんがいつもいるからどうしたんだろうなと思ったら、夜遅い外出は小学校の子は禁止になってるから、親が付き添わないと出れないというので親が来てる。親はあまり関心ない座る、うん、にしてもね、うん、面白い。子供にそんな小さな子によくわかるねって大人の人たちが言ってます。分かるの当たり前でしょう。なってるのもそういうふうに。この通りですよ。変因かまん。楽不楽の論にある前の道にあらず。そういうふうに、みんななってるじゃないですか。子供だったらそんなふうにならないんじゃなくて、子供も大人も関係ない。理人尊者を選ばず、なんだ、なんとかあるじゃないですか、関西弁にどっかかかったんですね、上智家具を論説って、そういう関西弁になる。本当にそういうふうに私たちはなってるんですよ。だけども知らないと、頭が良くないと勉強できない、修行できないと思ってるかもしれない。情報言語なんか頭の悪い人なんか読めない人なんて思ってるかもしれない。いらんことじゃんね。こういうことが情報言語を学んでるってことじゃん。ね、自分自身の本当のありように触れるっていうことでしょ。